成長朗読に移ります。
今日の働き15節から40節お願いいたします。今の聖書新改訳2017をお持ちの方は新約聖書279ページになります。1個古い聖書になりますね。3番グレーの聖書を持つ方は新約聖書の272ページになります。使徒の働き21章15節からです。お読みします。数日後、私たちは旅支度をしてエルサレムに残っていった。カイサリアの弟子たちも何人か私たちに同行して、古くからの弟子であるキプロス人ムナさんのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたので、私たちがエルサレムに着くと兄弟たちは喜んで迎えてくれた。翌日パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。彼らに挨拶してからパウロは自分の奉仕を通して神が異邦人の間になさったことを一つ一つ説明した。彼らはこれを聞いて神を褒めたたえパウロに言った。兄弟よ、ご覧の通りユダヤ人の中で信仰に入っている人が何万となくいますが、皆立法に熱心な人たちです。ところが彼らがあなたについて聞かされているのは、あなたが異邦人の中にいる全てのユダヤ人に子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言ってモーセに背くように教えているということなのです。それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てている者が4人います。この人たちを連れて行って一斉に身を清め、彼らが頭を取る費用を出してあげてください。そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。信仰に入った異邦人に関しては偶像に備えたものと死と死ね殺したものと淫らな行いを避けるべきであると決定し、すでに書き送りました。そこでパウロはその人たちにお連れて行き、翌日彼らと共に身を清めて宮に入った。そしていつ清めの期間が終わって一人一人のために捧げ物をすることができるかを告げた。ところがその7日の期間が終わろうとしていた時、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、群衆を皆扇動して彼に手をかけこう叫んだ。イスラエルの皆さん、手を貸してください。この男は民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで皆に教えているものです。その上ギリシア人の宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚しています。彼らはエペソ人のトロピモが町でパウロと一緒にいるのを以前に見かけていて、パウロが彼を宮に連れ込んだと思ったのである。ところで、そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ宮の外へ引きずり出した。すると直ちに宮の門が閉じられた。彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に陥っているとの報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちを率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ二本の鎖で縛るように命じた。そしてパウロが何者なのか何をしたのかと尋ねた。しかし群衆はそれぞれに違ったことを叫び続けていた。千人隊長は騒がしくて確かなことがわからなかったので、パウロを兵営に連れて行くように命じた。パウロが階段に差し掛かった時、群衆の暴行を避けるため兵士たちは彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の民衆が殺したまえと叫びながらついてきたからである。 兵の中に連れ込ませようとしたとき、パウロが千人隊長に少しお話ししても良いでしょうかと尋ねた。すると千人隊長は、お前はギリシャ語を知っているのか。では、お前は近頃暴動を起こして4000人の暗殺者をアラノに連れて行った、あのエジプト人ではないのか、と言った。パウロは答えた。私はキリキアのサルト出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民です。お願いです。この人たちに話をさせてください。千人隊長が許したので、パウロは階段の上に立ち、静かにするよう民衆の手で制した。そして、すっかり静かになったとき、ヘブル語で次のように語りかけた。迫害のルツボの中でも、と題して徳永先生にメッセージを取り付けていただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
それでは、ご一緒にしばらくお祈りをお捧げいたしましょう。憐れん深い天のお父様、皆をあがめ心より感謝いたします。またこの冬の晴れやかな日にあなたを覚えてこの場に集めましたこと、そしてこのように自由を許されあなたを礼拝できますことを心より感謝いたします。神様、そのような信教の自由がいつの時代にも許されていたわけではありませんでした。また今現在も本当に迫害とまた礼拝を持てない苦しみの中にいる兄弟姉妹も世界を見渡すときに多くおられます。神様、どうぞ憐れんでください。とともに私たちが与えられている自由を当たり前のことと思うことなく、本当にあなたを喜んで感謝し、また皆を述べ伝えることができるように助けてください。それぞれの家族、また地域、そして使わされたところそれぞれに主よ、あなたの栄光を表すものとならせてください。神様、一人一人に様々な重荷があり悩みがあり苦しみがあります。この一つ一つをあなたがご覧になり、それぞれの人生に豊かな解決と導きを与えてくださるようにお願いいたします。そしてどうぞ神様、何よりも私たちが御前に悔い改めて減り下って砕かれた悔いた心を持って歩みますように。そしてどうぞ神様、あなたの栄光の器、御心の器として歩ませていただけるようにお願いいたします。今日は午後に赤坂さんのバプテスマ式も予定されております。神様、どうぞこの時を祝福し、赤坂さんが本当にあなたの前に罪許され神の子とされたものとして主と共に歩むことができますように、バプテスマ式をも豊かに祝福してください。そしてどうぞ神様、なお多くの方々が特にこの日本においては、イエス様を知らず、救いを知らず、それぞれ自らの思いと欲と滅びの道へと向かっていっていることを思わされます。神様、どうぞ、あなたの救いの御業が、この国で豊かに実を結びますよ。私たちもなお御言葉に深く根ざし、実を結ぶもの、実を結ぶ教会となっていけますように、どうぞ、私たちをも御霊に満たしてくださるようにお願いいたします。どうぞ神様がこの時もご自身の栄光を表し、そしてどうかこの足らない小さなしもべを用いてあなたの御心をお伝えしていただけるようにお願いいたします。御手にお委ねして愛する救い主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。 毎年この建国記念日に近い聖日を、まあ、私たちは、この信教の自由を守る聖日として、礼拝を捧げしています。私たちはこのようにですね、現在本当に自由に、礼拝を持つことができます。まあ、しかしこれは決して当たり前のことではないわけですよね。まあ、お配りしているプリントのところですね、なんかあの社会の教科書じゃないんですが、あのちょっとした年表のようなものをね、あの記しています。まあ、この日本にあのキリスト教が、伝来してからのですね、あの動きというか、まあ、大雑把な動きなんですね。まあ、1549年にあのフランシスコ・ザビエルさんね、あの来日してキリスト教を伝来されました。まあ、ところがその50年も経たずにですね、この秀吉がですね、あの最初のキリスト教禁教令を出すわけです。何でもキリストの女性たちが自分になびかなかったことに腹を立てたとかね、まあ、そういうあのこともあったようですが、まあ、本当にあのそこからスタートいたしまして、まあ、何度かいくつかバテレン追放令とかあるんですが、まあ、本格的なものは1612年の江戸幕府の慶長の禁教令というのが出て、まあ、これが全国に発布されまして、本格的なこのキリスト教禁教の歴史が始まっていくわけですよね。まあ、それがこう廃止されるのが、まあ、実に1873年ということにこのなるわけですね。明治6年です。明治になってすぐね、こう廃止されたんじゃなくて、明治になっても6年間、このまだ迫害の中にいてですね、あの、まあ、殉教者を出すというようなこともあったわけですね。まあ、それが、この1873年にこの廃止されたわけです。まあ、これをあの、足し算引き算してみますと、日本にキリスト教を伝来してからこの禁教令がない、まあ、要するにある程度、信教の自由があったというのはこの193年なんですね。あの今年入れてですけどね、あのトータルとして193年。そして禁教令が出ていた期間がこの277年なわけです。まあ、実にまだ実は80数年ですね、あのこの禁教令が出ていた期間のが長いというのがね、この日本のキリスト教の、歴史なんですね。まあ、そういう意味では私たちは非常にあの恵まれている時を過ごしていると。まあ、禁教令がない時代の中でもその、まあ、明治そしてあの戦争の、ね、時代なんかは特にキリスト教は、まあ、あの国家神道の中で、まあ、適正宗教ということで非常にこう周りに弾圧を受けていた時代もありました。まあ、そういうこともありますし、さらにはこの旧新約聖書を本当に手にできているクリスチャンというのは本当に実はあのごくごくこの日本の歴史の中でもわずかな期間なんですね。ですから私たちは、まあ、本当にある意味このキリシタンの先輩方、まあ、特に隠れキリシタンの先輩方からすれば、まあ、なんと羨ましいと、自由に神様を礼拝でき、かつ聖書も日本語で読むことができる、まあ、そういうクリスチャンなんだということを、ね、私たちよくよく覚えて、おかなければいけないんだなと、本当に恵まれた信仰を生活をですねさせていただけているんだなということをですね覚えないといけないと思うんですね。本当に感謝しないといけないなと、まあ、思わされるわけです。まあ、本当に私たちこそが、まあ、この日本の歴史、キリスト教の歴史の中では最も感謝賛美にあふれてねいないといけない、そういうクリスチャン、そういう立場を与えられているクリスチャンなんだということを私たち覚えましょう。まあ、でもそれと同時に、まあ、それがいつまでも続くとは限らないというねことも心のどこかに留めて覚えておかないといけないと思うんですね。 まあ、今年は特に天皇の代替わりということもあります。また安倍首相は憲法改正ですね、これをタイムテーブルに載せまして、まあ、2020年にね、あの憲法を改正してオリンピックやって、それを花道に自分はみたいな、そういうことを考えておられるようですが、まさにあの2019年が、まあ、一つの、まあ、そういう意味では曲がり角に、ね、こうなって、2019年今年ですね、はい、と思います。まあ、自民党の憲法改正草案をつらつら見ますと、まあ、例えば第20条の信教の自由の規定ですね、あの、まあ、これも奥林のプリントに書いてありますが、まあ、現行の今の憲法では信教の自由は何人に対してもこれを保障するとあるんですね。まあ、それが、この新しい草案を見ますと、この何人に対してもというのは削除されてるんですよね。あの憲法の自由はこれを保障する、まあ、一応保障はしてるんだけど、今のと比べるとなんでこれ何人に対してもってね、削らないといけないのっていうあのことになるわけです。何人に対しても削ると、まあ、つまり、まあ、国家に逆らわない人に対しては保障してあげましょうというかね、その視点が変わってるんですね。今までは当然の権利として保障するだったのが、これからは私たち国家が保障してあげるかどうか、あなたがそのそれに値するかどうかをこう見定めますよって、こう視点がこう変わっていってるんですね。さらには政教分離、まあ、今はあの国や地方公共団体はその宗教、特定の宗教活動、行為をしてはならないと定められています。でもそこにこういう新しい付箋というか正し書きが今度の草案ではついてるんですね。それは社会的儀礼または習俗的行為の範囲を超えないものについてはこの限りではないという新しい視点がついています。これは何を言っているのかと言いますと、この、まあ、旧明治憲法、まあ、その時代、いわゆる国家神道と言って、国がこの、まあ、靖国神社を中心とした、まあ、天皇を中心とした国家神道ということを営んでいました。そして神道はその当時の政府が言っていることですが、社会的儀礼であり習俗的行為なのだから、国民はすべからく家に神棚を置きなさい、そして靖国神社、そして、天皇ですね、あちらの柱状の方をですね見て、皇居の方を見て礼拝をしなさいということを言っていたわけです。まあ、ですからこれはまさにあの、国家神道に限ってはこの限りではない、政教分離の原則を当てはめないということをもう一度あの復活させる一つの布石なんですね。もうまさにあの明治政府が言っていたこの社会的儀礼、習慣的、習俗的行為という言葉が、まあ、そこで、使われているわけです。まあ、クリスチャンとしては、まあ、なかなか本当にあのスーッと背筋ね、少し寒くなる、感じのことが、まあ、知らないうちにこうしれっとこう盛り込まれていると、まあ、私たちがぼーっとしている間にこういうのがどんどんどんどんと進められているということを本当に目を覚ましていなければならないと思います。まあ、戦前日本のキリスト教会は、まあ、まさにその、まあ、罪を犯した、日本キリスト教団という教団に全ての教会が当時の教会一つにされまして、まあ、その教団ができたということを報告をしに、その教団の日本のキリスト教会の代表の先生方が、伊勢神宮に参拝したんですね。でそしてアマテラス大神に日本キリスト教団ができましたありがとうございますということを報告しに行ったという、まあ、日本の教会の点ですよね。まあ、本当にそういう神様の前に偶像崇拝の罪を犯したということがありました。まあ、そのことを私たちは本当に大きな 傷として持っています。そして同時に、朝鮮半島、当時韓国北朝鮮分かれていませんでしたが、その朝鮮の教会に対し、またアジアの国々の教会に対し、神社参拝は習俗的行為なのですから、偶像崇拝に当たらないから、兄弟姉妹よ、この神社を参拝しなさいと、そのことを強制して多くの殉教者を出しに至った、そのお先棒を担いだのがこの日本の教会であったということを私たちは、覚えていないといけないんですね。そういう意味で、本当に大きな曲がり角になるかもしれないこの2019年、私たち本当に祈っていかないといけない。信仰の自由、信教の自由が当たり前ではない、それがなくならないように本当に祈って、戦わないといけないと思うんですね。と同時に、それがなくなった時に、じゃあどうなのか、さてどうするのか、そういうことも、今から少し考えておかないといけない、そういう段階にもね、もう来ているのかなと思わされています。そういう意味では今日のこの聖書箇所は本当にいろいろなことを考えさせられ、教えられるところではないかなと思うのですね。使徒パウロとその一行はこの長い旅を経て、ついにこの目的地エルサレムに到着いたしました。そしてそこで当時のエルサレム教会のリーダーであったこのヤコブ、これは主の兄弟ヤコブですね、イエス様の弟にあたる、イエス様の後にマリアとヨセフの後に生まれた、このヤコブです。そのヤコブが当時はエルサレム兄弟のリーダーをしていました。そのヤコブはじめ長老たちにパウロたちは報告をするわけですね。17節から少しお読みいたします。使徒の働き21章の17節。私たちがエルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで迎えてくれた。翌日パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。彼らに挨拶してからパウロは自分の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ説明した。パウロはこのエルサレム兄弟のリーダーたちに、この異邦人伝道のこと、その一部始終、自分を通してどのように神様が異邦人を救ってくださったか、そのことを報告いたしました。リーダーたちもそのことを喜んで、本当に神様素晴らしいと賛美いたしました。けれどもそこで、一つの懸念というかね、心配がパウロたちに伝えられるわけですね。それはエルサレムにいた多くのこのユダヤ人クリスチャンたちが、実はパウロ先生、あなた方のことはあんまよく思ってないのですよということですね。この反発を感じていると、誤解があるんですということを伝えたわけですね。それはどういうことかと言いますと、ご存知のように旧約聖書にはね、こういろんな立法がありますね。先ほどお読みした十戒に代表されるような、道徳に関する、ね、立法、親を敬いなさいとか、そういう、ね、道徳に関する立法もあります。一方、そのいろんな儀式の立法もあるんですよね。罪を犯した時にこのように生贄を捧げなさいとか、神殿でこのように礼拝しなさい、お祭りの日はこれこれでと、いろいろあるわけです。ユダヤ人はこの旧約聖書のこの立法を本当に几帳面にきっちりと守ってきました。教会ではね、私たち今日前にここでお教えをやったりね、しないわけですね。その儀式の立法は守っていません。旧約聖書は神様の言葉だと、永遠に残る神様の言葉だと言いつつ、しかしその儀式の立法は、してないわけですね。それはどうしてかというと、この儀式的な立法というのは、このキリストの十字架というその、一番大切な本体が現れるまでのいわば、その準備というか予備的なというか、影、余計とも言いますけども、あらかじめ形作ってね、その元々の、本体を表す、言ってみたら もうモデルというかね、そういうものなのだと。まあ、パウロは、コロサイの2章の16節というところでこのようにですね、教えています。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、まあ、これが儀式の立法のことなんですね。あるいは祭りや新月や安息日のことで、誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。これらは来るべきものの影であって、本体はキリストであります。イエス様がもう本当にその罪のない十字架の血を流してくださったのだから、もう子牛や子羊をこう送る必要はもうなくなったのだ。ということをパウロは教えたわけです。まあ、違法人のクリスチャン、私もそうなんですけどね、違法人のクリスチャンはもともとそんな儀式の立法をね、してなかったので、あ、そうですかと、すんなりね、それを受け入れられるわけです。まあ、ところが、やはりユダヤ人は、子供の頃からこれは本当に大切なことだとこう教えられ続けてこう、もう本当に叩き込まれてるわけですから、なかなかね、そこはこう、急には変われないんですかね。やっぱり、まあ、イエス様を信じてクリスチャンになったものの、まあ、儀式も私は大切だと思うと。まあ、そうやって、結局その、ユダヤ教の立法、儀式立法もそのまま守っていたクリスチャンたちも、まだ当時結構たくさんね、いたわけです。まあ、時々、まあ、先生、なんでキリスト教には、いろんな宗派、教派があるんでしょうと。まあ、そのようにですね、質問されることがあります。同じ神様、同じ一つの信仰のはずで、なんでこんなたくさんね、教派がある。それはやっぱり、ちょっとおかしいんじゃないでしょうか、と言われるわけですね。まあ、確かにそういう面もあります。まあ、いろんな教派ができた背景には、まあ、ある意味間違った教えとか極端な教えがあるっていうこともね、あるわけです。まあ、さらにはその教えの対立ではなくとも、まあ、なんていうか、ある種の主導権争いとかね、政治的な対立とか、まあ、そういうことが背景にあったり、いや、もっともっとなんか、人間的なね、ドロドロした部分が入ってるんじゃないとか、そんなことで、今日はね、分裂しちゃったような、まあ、そういう、ことも確かにありました。まあ、一方で、まあ、同じイエス様を主と告白していても、まあ、ここに出てくるようなですね、例えばその旧約聖書をどれくらい、守るべきかというようなこととかね、まあ、そういう考え方の違いが出てくるっていうことはあるわけですね。まあ、それがもちろん福音の根幹を揺るがしてはいけないわけですけれども、そうではないレベル、まあ、この教えは本当にどういうふうにこの御言葉を理解していいのかわからないということが、まあ、こういくつか可能性がありうるような部分もあります。また特定の教えを非常にこう強調されるというようなこともあります。まあ、そういうことの中で、まあ、いわば今日の聖書の箇所なんかはですね、まあ、ある意味すでにこの初代教会、聖書の時代にもそういう教派、教団、まあ、教団までいかない、まあ、ある意味そういう考え方の違いも、まあ、あったんだ。そしてそれが、まあ、いわば超教派というか、考え方の違いを超えて、協力しながら、この伝道、また教会形成をしていったということが、あったんだということね、まあ、そのことを私たちは教えられるわけです。まあ、それで、ここで、主の兄弟ヤコブが、パウロに一つの提案をしているわけですね。まあ、それは、パウロが、この決して旧約聖書の立法を過論していないということを明かしするために、まあ、今、誓願を立てている人、まあ、身を清めて神前に行って神様に、お祈りしているその人たち、その人たちの頭を取る日をね、散髪代というか、剃髪代というか、それを出してあげてくださいと。まあ、そうすればその誤解が解けるでしょうと。まあ、そういうふうに言ったわけです。まあ、パウロは、まあ、それを引き受けることにいたしました。まあ、パウロ自身は、まあ、全く同じ考えではなかったかもしれませんけれども、でも、彼はこういうふうに言ってるわけですね。第一コリント 9章の19節20節プリントの右側にも書いてありますけれども、それがクリスチャンの立っている立場だと、クリスチャンの与えている自由だというのです。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するため、律法の下にある人たちには、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。律法の下にある人たちを獲得するためです。愛のゆえに、またキリストの福音のゆえに、私は自分と違う考えを持っている人がいたら、その人の考え、その人をつまずかせないように、その人のへの愛の配慮のゆえに、そのような生き方をあえて選びますとパウロは、そう言っているわけですね。まあ、パウロは自分が主によって与えられた自由をこの愛のゆえに使えるために、用いたわけです。まあ、ところが、まあ、実はこのことが大きな一大事に、発展してしまうわけですね。思わぬことになってしまう。それはこの神殿にいたパウロを見た、このアジアから来たトルコ人、トルコ人じゃない、ユダヤ人、まあ、現在のね、トルコ編ですね、アジア、この聖書に出てくるアジアっていうのは、小アジア半島ですね、現在のトルコ、まあ、エペソなんかそうですけど、こちらから来ていたユダヤ人が、まあ、パウロのことを知ってたんでしょうね。あ、パウロが神殿にいると。あのとんでもない輩が神殿に足を踏み込んでる、きっと仲間のギリシャ人を連れているに違いないと言って、人々を先導し、このパウロを吊るし上げるというか、この石打ちにしようと、処刑してしまおうと、まあ、そういうこの暴挙に出たわけですね。少し聖書を見せます。27節からのところです。ところがその7日の期間が終わろうとしていたとき、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、群衆を皆先導して彼に手をかけ、こう叫んだ。イスラエルの皆さん、手を貸してください。この男は神と律法とこの場所に逆らうことを至るところで皆に教えているものです。その上、ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。彼らはエペソ人のトロフィモが町でパウロと一緒にいるのを以前見かけていて、パウロが彼を宮に連れ込んだと思ったのです。まあ、ある種思い込みなんですけども、結局それでパウロは本当にこう、もうみんなに取り囲まれ、こう、袋叩きにされ、そして最後にこの石打ちに合いそうにこうね、こうなっていたと。まあ、処刑されそうになっていた。まあ、処刑ってもリンチですけどね、リンチに合っていた。まあ、ところがその石打ちにされる寸前、まあ、この騒ぎを突きつけたローマの百人隊長、千人隊長に、まあ、パウロは、まあ、寸前のところで保護をされるわけですね。まあ、しかしこのパウロを連れ出そうにも、人々は激高し、興奮は収まりそうにない。まあ、34節。しかし群衆はそれぞれに違ったことを叫び続けていた。千人隊長は騒がしくて確かなことがわからなかったので、パウロを平野に連れて行くように命じた。パウロが階段に差し掛かった時、群衆の暴行を避けるために兵士たちは彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の民衆が殺してしまえと叫びながらついてきたからである。まあ、さて、ここで皆さんですね、少しこの想像力を働かせていただきたいと思う。もし自分がこの時のパウロであったらどうであるか、どう感じるか。まあ、群衆に取り囲まれ、石で撃たれそうになれ、そしてまあ何とか連れ出されるんだけども、それはもうなんかこうわっしょいわっしょいとね、このあのなんていうか胴上げのような体勢で、こう群衆のこの殺してしまえという声の中を、まあ、ようやくこう難を逃れて、このこうローマの平原ですね、こう、まあ、なんとかで、出されようとしている。そういう状況に自分がいたら、皆さんどう思われるでしょうかね。 さん皆さんの中にそういうね経験されたことのある方あんまりいないかもしれないですね。暴走にここまで殺されそうになったとか、元暴走族とかね、そういう人でない限りはなかなかそういう経験はないでしょう。私たちそれぞれに、何かこう理不尽な暴力とかね、いじめの経験されたとか、虐待とかね、本当にクラスメイトに無視された、そういうことであればね、皆さんも経験された方も、いるかもしれない、何も悪いことしていない、ただ人と違うからということです。人種とか、肌の色、日本ではということはもしかして少ないかもしれないです、要望とか能力とか何かこう方言とかね、私たちであれば信仰とか、あなたクリスチャンなの、何かが違うということで石を投げられる、迫害を受ける、そういうことがあるのではないでしょうか。それもこの時パウロはですね、主の兄弟ヤコブのアドバイスを受けて、ある意味本当に広い寛容な心を持ってこの身を清めて、まさにこの神殿にいたんですよね。なのにこいつは神殿を汚しているものだと、もう本当にこのあらぬ誤解を、その濡れ衣を着せられて、寛容なパウロが寛容な人々の餌食になる、非常にこう皮肉なことですよね。けれども私はこういうこの迫害のるつぼのような状況の中でこのパウロが取った態度に非常にこう心を探られる、驚かされるのです。パウロはまず冷静にこの千人隊長に話しかけます。37節のところです。精鋭の中に連れ込まれようとしたとき、パウロが千人隊長に少しお話ししてもよいでしょうかと尋ねた。すると千人隊長、お前はギリシャ語を知ってるのか、と驚いた。ギリシャ語、相当教養のある人じゃないとユダヤ人でね、こう話せない。そのギリシャ語をパウロはスラスラッと喋って、そして驚く千人隊長にさらにこう言うわけです。パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民です。お願いです。この人たちに話をさせてください。パウロがこの時願っていたことが何かといえば、それは自分をこの石で打とうとしていた人、自分を迫害していた人たちのところに、このもう一度戻って、せっかくね、そんな担いでもらって助け出されて、このようやく難を逃れたばかりなのに、もう一度彼らのところに戻って彼らに話させてくださいと言ってるわけです。つまりこの時パウロの心に満ちていたのは、自分を迫害する者、自分に石を投げる者、自分に対して殺してしまえって言ってる人たちにイエス様を渡したい、このイエス・キリストを知ってほしい、この神様の愛をあの人たちに伝えたいのですと、そのようにこう願っているわけです。私だったらどうかな、どうするかなと思うのです。暴徒に囲まれ、殴られ、もう足蹴にされ、椿され、そしてこうしてこいつを殺してしまえと、言っていたそのね、もう本当に危ないギリギリのところから救い出されたところに、ようやく抜け出せたのに、もう一度そこに戻りたいと思うかな。いやいやいや、やっぱりもうそんなところはもうあんな人たちの顔も見たくないというか、もう金輪際もうおさらばだと、それが普通じゃないかなと思うんですね。ああ助かったと、もうなんてひどい奴らだと、扱いついてほっとして、ああ血を助けてくださってありがとうございます、感謝するかもしれないけども、それで終わるような気がするんですね。しかしパウロは違うんです。お願いです、 お願いです。この人たちにもう一度話をさせてください。私を迫害している彼らにこそこのイエス様のことを私は伝えたいのですと願っている、懇願しているんですね。
まあ、このようなパウロの、まあ、まさにその自分の敵を愛し迫害する者のために祈るこの愛の信仰、まあ、それは一体どこから、まあ、出てきているんでしょうか。まあ、昨年、12月のことだそうですけれども、中国の四川省、南の方ですが、その四川省の成都という中心の町、まあ、そこにまあ、日本語で言いますけど、州契約協会という協会があります。秋雨とか州契約協会。まあ、その牧師先生、この大井先生というね、牧師先生はじめ、100名の信徒が、逮捕、拘束されたんですね。大井先生と奥様は未だに行方がわからない。まあ、中国では、昨年2018年の2月に新しい法律ができたんですね。まあ、それは思想統制、宗教統制を徹底的に厳しくやるというそういう法律でした。まあ、ということで、まあ、いわゆる人権派の弁護士の方とか、そういう人権活動家、まあ、さらにはキリスト教会に対する締め付けが本当にこの厳しくなったんですね。まあ、州契約協会という協会は、まあ、中国では公認協会、非公認協会あるんですが、非公認の協会、まあ、非公認の協会の中でもこの、まあ、大きいというかそれを代表する協会の一つでした。まあ、その協会もあなた方は街道を使ってはいけませんと街道が封鎖されたので、公園で礼拝してたそうですね。で、公園でまあ、私たちも今週ねバイブルクラスありますけれども、ハイデルベルク信仰問答の学びをしていた、朗読をしていた、あの有名な第一のね問いかけ、問いの一つ、生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか。答え、私が私自身のものである、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。それこそが私のただ一つの慰めです。ハイデルベルク信仰問答を朗読していたところ、その60人余りの信徒の方々、また近くの大学の、一室で、政権をしていたメンバーみんなが逮捕され捕まってしまった。まあ、大井先生はご自身が当局に拘束されることもあるだろうということを予想されて、まあ、私が48時間以上行方が分からなくなったらこの文章を公開してくださいと言われていた一つの文章を教会員の方に預けておられたそうなんですね。まあ、それがまあ、これネットでもねこの言葉で検索されたら出てきますけども、日本語で読みます。私の神への忠誠ゆえの不服従に関する宣言文という、まあ、そういう文章をねこう教会に託して残しておられる。まあ、その中で大井先生は自分たちは決してその社会変革をしようとか今の体制をこう覆そうとかそんなことはもう妄想を考えていない。ただ私たちはこの消えていく地上の生涯に対して終わりがない天の命を明かししたいだけなのです。まあ、そのように述べられるわけですね。そしてこのイエス・キリストこそがこの主イエス・キリストの十字架こそが全ての中国人が救われる唯一の方法なのだ、希望なのだというわけです。それゆえにこの教会に対する締め付けは人々をイエス・キリストの救いから遠ざければゆえに邪悪な行いです。 共産党のこの邪悪な行いに対して私は猛抗議いたしますと、はっきりと国家に対してあなた方のやってることは罪だと、言うのです。そして自分は聖書と神様の教えに反する法律に非暴力によって非暴力的な方法で不服従することを要求します、言います。そしてしかし、まあ、私がそのような間違った法律に従わないということで、まあ、国家は私を取り締まるでしょうと。でもその全ての結果を喜んで背負うように主イエス・キリストは私に要求しておられます、まあ、そのように言っておられるんですね。まあ、本当にすごいことだなと思います。まあ、生ぬるい自分の信仰が恥ずかしくなります。まあ、ただこの大井先生の文章として皆さんもあのネットでね見れる方はぜひ見ていただきたいんですが、あの全部読むとですね、その中国政府に対する怒りというよりは哀れみに満ちている。この文章は本当にこの愛に満ちている文章でした。宣言文の最後のところにねこういうことが書かれています。私を閉じ込める者は天使によって閉じ込められる気がします。私を尋問する者は最終的にはキリストに尋問され裁判を受けます。これを思い起こすと私を捕らえようとしている者に対し当然ながら思いやりと悲しみで主は私を満たされます。私を妻と子供から引き離すこと、私の面目を潰すこと、私の生活と家庭を崩壊させること、これら全ては権力者には可能なことです。しかしこの世界のいかなる力も私に信仰を放棄させることはできない。ですから尊敬する警官たち、悪を行うことをおやめください。私のためでなく、あなたとあなたの子供たちのためです。どうか手を引いてくださるように嘆願します。私のような惨めな罪人のためにあなたはなぜ地獄の永遠の裁きという代償を負うのですか。イエス様はキリスト主であり永遠の生ける神の御子です。イエス様は私たちのような罪人のために死なれよみがえりました。イエス様は私の王であり全世界の王です。昨日も今日も永遠に王であられる方です。私は彼のしもべであり彼のために投獄されています。神様に抵抗する者に対し私は柔和をもって抵抗します。神様の法を破るすべての法律を私は喜んで破ります。皆さん、迫害も国も国家もすべての権力そういうものはやがて過ぎ去るものなんですね。主へとその御国だけが永遠に残るのです。その王である方が私たちのため十字架にかかる、ご自身を、そしてご自身を亡き者にし殺し、そして本当に自分たちがよしこれでキリストを殺したぞと言い切りになっている人たちのためにイエス様はあの祈りを祈られたんですよね。父よ彼らを許しくださいと。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。私のために命をしてくださった主がイエス様が迫害する者のために祈っておられるんだ、私はどうしたらいいか。このキリスト、まさに私が迫害し十字架に追われた方が
命を捨ててまでそのように祈り、そしてまた愛を注いでおられるとしたら、
迫害する者のために祈っておられるとしたら、私たちはどうしたらいいでしょうか。私たちもまた迫害する者そのために祈り、また彼らを愛する、非暴力、柔和と寛容を持って抵抗するものにならなければいけないのだなと、まあ、そのように思わされるのです。本当にその主の愛に圧倒されるとき、ああ私たちもこの十字架の主に従っていく、そのようなものにならせていただきたいと思うんですね。パウロは言いました。お願いです、この人たちに話をさせてください。やはりパウロはそこにかつての自分自身の姿、クリスチャンを迫害し死に追いやっていった自分の姿があったんでしょうね。神を知らず、十字架の恵みを知らず、罪の中であがいていたし、そういう私のために主は十字架に死んでくださり、命を捧げてくださった、その愛の器に私をしてくださった、だから私は迫害する者のために祈り、彼らにこの主を明かしていきたい。まあ本当にこういう愛は私たちの中からは出てこない、ただ十字架の主ですから出てくるのだと信じます。主がその愛で私たちをも満たしてくださいますよ。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちが観音と信仰生活を享受しているときに、本当に命を懸けてあなたを明かし、迫害の中生きておられる兄弟姉妹におられます。神様、大井先生をはじめとする中国の兄弟姉妹を憐れんでください。今は本当に大きな迫害の中におられます。どうぞ主よ、あなたが彼らを解放してください。しかしたとえそうでなくとも、彼らがあなたを喜び証しできるように、十字架のその主の愛を惜しみなく注いでください。北朝鮮の兄弟姉妹の上に、またシリアやイスラムの国々で迫害されている方々、独裁政権の中にいて本当に苦しい日々を送っている方々、いや、またこの日本においても少ないクリスチャンの中で、いつも憎さ生きづらさを抱えておられる兄弟姉妹、神様どうぞ私たちが本当に引きこもるんではなくて、十字架の上に迫害する者のために言われたこの主のイエスの愛を注いでいただいて、どうか喜んでイエス様にお従いしていくものとならせてください。救い主イエスキリストの尊いお名前によって祈ります。
アーメン。
しばらく静まる時を待ちます。